であるサムエル記第1、2章1節から10節を読みます。サムエル記第1、2章1節。ハンナは祈っていった。私の心は主を誇り、私の角は主によって高く上がります。私の口は敵に向かって大きく開きます。私はあなたの救いを喜ぶからです。主のように聖なる方はありません。あなたに並ぶものはないからです。私たちの神のような岩はありません。高ぶって多くを語ってはなりません。横柄な言葉を口から出してはなりません。まことに主はすべてを知る神、その御業は確かです。勇士の弓が砕かれ、弱い者が力を帯び、食べ合いた者がパンのために雇われ、飢えていた者が働きをやめ、不妊の女が7人の子を産み、多くの子を持つ女がしおれてしまいます。主は殺し、また生かし、黄泉に下し、またあげる。主は貧しくし、また富ませ、低くし、また高くするのです。主は弱い者を塵から起こし、貧しい者を悪田から引き上げ、高貴な者と共に座らせ、彼らに栄光の位を継がせます。まことに地の柱は主のもの、その上に主は世界を据えられました。主は生徒たちの足を守られます。悪者どもは闇の中に滅び失せます。まことに人は己の力によっては勝てません。主は歯向かう者を打ち砕き、その者に天から雷鳴を響かせられます。主は地の果て果てまでを裁き、ご自分の王に力を授け、主に油注がれた者の角を高く上げられます。その後エルカナはラマの失礼しました、そこまでですね。以上の箇所から川端光牧師より願いで始まり賛美で完結というタイトルでメッセージをしていただきます。
皆さん、一瞬マスクを取って、そしてちょっと今日、精いっぱいの笑顔を作ってください。精一杯その笑顔をちょっと私に見せていただけませんか。私も力つけられなきゃられなければならない時があります。はいはい、じゃあ精一杯の笑顔を見せてください。はい、じゃあ隣前後の左右の方とも同じように、その今日ね、2章の8節、2章の1節から10節を読んでいただきましたけど、今日ここが中心となるわけではありません。第一礼拝ではここからほとんど話しませんでした。すいません。ただ8節、主は弱い者を塵から起こし、貧しい人を悪田から引き上げ、高貴な者と共に座らせ、彼らに栄光の位を継がせます。まことに地の柱は主のもの、その上に主は世界を据えられました。ハンナがこのサムエルを与えられた後、主を賛美して祈ったその祈りであります。主が用いられる人物、そのそれには一つの原理があります。いくつか原理があるんですけども、第一コリントの1章にはその一つが書かれています。取るに足らないもの、弱いもの、無に等しいもの、要するに普通の人をお持ちになる、いやそれ以下の人たちを主はお持ちになって、そして強いもの、誇っているものを恥ずかしめられるっていう、そういう ところ、それをお喜びになるお方であります。そしてここでもそのハンナは貧しい人を悪田から引き上げて高貴なものと共に座らせて栄光の位に継がせる。そうした弱いもの、小さいもの、貧しいものを主はお持ちになるということです。聖書の中に登場する人物というのは大抵そうであります。偉大な人物と言われていても最初はそのようでありました。で、今ハンナをこうして見ておりますけれども、ハンナもまたその一人であります。で、この時代、ヨシア記からこのサムエル記の時代、特に3人の女性が主に用いられました。ヨシア記ではエリコの娼婦、悲しい仕事をしていた、やむにやまれずそういう仕事をしていたラハブを神様はお選びになりました。そのイスラエルの民が出エジプトをして、そしていよいよ約束の地カナンの征服をするために最初の戦いをする、その戦いの中でそのカナンの地で最も強大なその町であったエリコを落とす時に、そのエリコの中にいたそのラハブという女性がイスラエルの神こそ誠の神というその信仰が与えられて、そしてそのイスラエルの民がエリコを落とすのに大きな役割を果たすことになります。その彼女は彼女の人生の中で悲しい人生を歩んできて、ここぞという時が来たんですね。今日まず最初に皆さんにお話したいのは、人生にはハイライトがあると、ここぞという時があるんだということです。で、そのここぞという時にこの信仰を働かせるですね。人生の要所要所、ここで信仰を働かせなければ何のための信仰なのかというほどの時があります。で、ラハブはまさにそのような信仰を与えられて、命を懸けてそのイスラエルのために、そのイスラエル その約束の地獲得の突破口を開くという、そういう役割を果たしました。で、次に登場するのはそのラハブが、ユダ族のサルモンという男性と結婚いたします。で、サルモンもそのいわば娼婦と結婚をするという道を選んだんですね。そうして生まれたのがボアズです。その前に学びましたルツ記に登場するボアズです。そしてこのもう一人の女性がそのルツで、ルツはラハブもそうですけれども、イスラエル人ではありません。ルツはモアブのヤマメでありました。夫を失い、そして舅も失い、そのイスラエル人のナオミについてベツレヘムにやってくるわけです。シシキというの獅子の時代、その霊的な暗闇の時代にイスラエルにやってきて、そしてイスラエルを祝福するという役割を果たします。で、彼女の、もう一度思い出してください。ナオミについて行きたい、どうしても津波について行きたい、その時に彼女の発した言葉、それがもう彼女の人生そのものでしたよね。ナオミにこう言いました。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神と言いました。私を捨てないで一緒に連れて行ってくれというふうに頼んで、イスラエルに、ベツレヘムに行きました。そしてそのこうルツのその誠実な信仰働きがこのナオミの家を再興する、いやイスラエルを祝福するという役割を果たすことになります。そして彼女はそのラハブの子供であるボアズと結婚をする。で、そして生まれたのがオベデ、オベデからエッサイが生まれ、そしてイスラエル王国を建てることに、統一イスラエル王国を建てることになるダビデを生み出すことになります。 そしてこのラハブもルツも主の主イエスキリストの系図に連なっていくということであります。そしてこのハンナでありますけれども、先週学びましたようにこの彼女はイスラエル人エフライムの出身ではでありますけれども不妊の女であった。そのこの女がやはり普通の女性がこの獅子の時代のこの混乱の時代に終止符を打つ役割を果たすことになります。当時イスラエルには王がなく、各々が自分の目に正しいと思うことを行っていた、そういう時代でありました。もう人間の考えで、自分のその欲望やまた自分の感情や、自分の経験で、自分のやりたいことをする、これが自分にとっては正しいことだと思うことをやる、今のような多様性重視相対主義のそういう時代、人々の魂が、主から離れていたそういう時代にあって、でハンナはその混乱の時代に王権によるイスラエル王国へと移行していく、その過渡期にあたるその時代にあって重要な役割を果たすことになるわけです。この先週見ましたように、このハンナのその信仰、その信仰の祈り、それは暗闇の時代を打ち破って、そして困難の時代を切り開いていく、そういう働きをすることになります。彼女の小さな信仰の祈りからこの新しい時代が生まれてくることになるわけです。で、もともとその約束の地に入った時にはその祭司の王国から始まりました。モーセ、ヨシアと継いだその祭司の王国、祭司がイスラエルを治めていく、出エジプト記の19章の6節にある祭司の王国があった。しかしそれがヨシアが死んだ後、主に従うことをやめる、で祭司の王国が崩れていくという、そして暗黒の時代を迎えたわけですけれども、その祭司の王国をもう一度取り戻す、回復させる、イスラエルの信仰を回復させる、そういう役割をハンナは果たすことになります。つまりそういう役割を果たすサムエルを生み出すことになる。そしてそのサムエルが祭司として預言者としてまた指導者として時代を治めていくことになるわけですけれども、そのサムエルが最初サウル王、そして次にダビデに油を注ぐことになります。そしてそのサムエルがその注いだダビデ王によって祭司の王国から王による王国へと移っていくことになります。だからこの祭司から王に移る、そういう大きな転換期にこのハンナはいて、その信仰によってはそこの役割を果たしていくことになるわけです。この一般庶民、あるいはそうした社会の最底辺にいた女性たち、また子供が生まれないという痛み悲しみの中で主に信頼して行動した小さな働きが、こうしてこの時代を変えていくに至る、そういうこの働きになる、この3人の女性、まさにそういう働きをすることになります。今 NHK なんかで BS でですね、バタフライエフェクトという番組をしています。でバタフライエフェクトというのはもうずいぶん前から言われるようになった言葉ですけれども、蝶々の、影響力といいますかね、蝶々がこうパタパタパタッとこうひらめくと、そこに風が起こるでしょ、風を起こして蝶々を飛ぶわけですけど、その小さな風が、その何かの具合でどんどんどんどんこう振動が増えていって大きな風になっていって、やがて台風になるっていうんですね。それほど大きな 力になっていくっていう、その小さな、私たちは小さいと思っているけども、その小さな小さな羽ばたきが大きな大きな、その時代を動かすような、社会を動かすような力になっていくっていうことであります。でも私たちのこの信仰、私たちの小さな祈りっていうのは、そのような影響力を持つことになるんだっていう、それをこの特にこの3人の女性、またハンナにそれを、見ることができるわけです。こうしてイスラエルに主の支配が回復していきます。祭司の王国がもう一度戻ります。そしてこのイスラエルの民の信仰が回復されていくことになるわけです。まずそのこと、人生にはそういうハイライトがある、ここぞという時に信仰を発揮するっていう、そういう場面があるということです。で、皆さん、ラハブはそのイスラエルの軍勢がそのイエリコにやってきた時にそういう働きをいたしました。その後、その後のこの聖書に書いてないんですよ。ただサルモンとして、サルモンと結婚したということしか分からないわけです。でもおそらくその後も主と共に歩んだであろう、平穏な人生を歩んだんだろうとは思います。で、ルツもこのボアズによってオベデを産んだ、その後のことは書いてはありません。おそらくボアズと信仰の人生を歩んだことでありましょう。またハンナもこうしてサムエルを産んだ後、3人の男の子と2人の女の子を産んだとは書いてありますけども、その後どのように歩んだかということは記されてはありません。でも記されているのはハイライトです。人生にはそういうハイライトがある、そこで信仰を用いるんだ。もちろん普段もその信仰によって生きるんですけども、ここぞという時があるということを私たち心に留めておいて、置いておくことは大切だと思うんですね。ダビデのような人物になると、人生にはいくつもいくつもこう聖書に残されるようなハイライトがあります。そのために信仰を働かせては得る、そういう人生もあります。でも私たちも同じように何回もハイライトがあるかもしれません。で、そのダビデのようではなくても、私たちそれぞれの人生、自分にとっては大きなハイライトの時があるだろうと思います。そこで信仰を用いるということです。私、69歳になったわけですけれども、私の人生でもやはりハイライトと思われる時がありました。私なりの人生のハイライト、決してかっこよくそのハイライトの時に信仰をわっと見せたわけではありません。しかしそれなりにその時に祈りました。また信仰を持って行動いたしました。でも私にとって一番大きかったのは、いくつもあるんですけども、この教会を20年前に始めた時っていうのが、最大のハイライトだったと思います。何度もお話ししてるのでまたこの話かと思われるかもしれませんけども、もうお金はほとんどない中で、20年前、全くないわけではありませんけど、30年ローンで、マンションを買うという決断をした。そして同時に、この教会をスタートさせる、私一人でスタートしたわけではありませんけども、兄弟姉妹と共に始めた、その時にこの駅前の厚生プラザビル5階、今は学習塾になっているようですけれども、そこ25坪、月25万円、そして敷金というのが200万ぐらいだったですかね、そこを借りる決心をして、その時は夫婦で信仰を働かせて決断して、そのようなスタートをいたしました。この後はですね、本当に主の憐れみと恵み、またここに一緒に集まってくださった兄弟姉妹たちの信仰と献身であったと思い、そう信じます。昨日はオリーブの会に招かれて、そしてそこで昔話をいたしました。そのに集まった人たちがいつこの教会に集っ、いつから集ってきたのかっていうその話を聞きながら、本当に多くの兄弟姉妹によってこの教会は建てられてきたんだということを そのように深く思わされて感謝の時でありました。その聞くたんびに本当に私は恵みで生きてきたなと。でも恵みで生きてきた、まさにそうなんですけど、でもあの20年前私たちはそれなりに信仰によって決断したという、ここぞという時があったということ、それだけは間違いないというふうにそう感じています。またこれからその、その新たな決断を今またしているわけですけど、今も私にとっては人生のハイライトの時が来ています。決して私は皆さんに模範となるような牧師ではありませんので、もうハンナのように祈りを注ぎ出してっていう、実はそう言ってしまったことはあるんですけど、おこがましいぐらい、でもそんな1時間2時間も根を詰めて涙流して祈ろうということはしていません。ただそれでもね、もう日々あらゆる機会を捉えて、そしてコツコツコツコツこの祈り続けています。で、それぞれ人にとってはその決断の仕方、祈りの仕方は違うだろうと思います。ハンナと同じようにしなければならないというふうにはならないかとは私自身は思っています。ただ言えるのはハイライト、信仰の決断、あとはもう恵みに生きる、主の憐れみで生かされるという、そういう歩みをしてきた、これからもそうだということです。そして今日2番目に、ね、お話したいことは、それは、前回のメッセージと同じ話をいたしますけれども、このハンナの個人的な願いの祈りが、それがもう民族の祈りになり、神の国の祈りへと広がっていく、もう全人類のために時代、その時代を超えた祈りとなっていくということであります。でハンナは前回お聞きになったように、悲しみがあったわけでしょ、苛立ちがあった、子供が生まれない、もう一人の妻ペニンナには子供がいる、その、ペニンナに、いじめられる、その痛み悲しみがある、それは夫エルカナからどれだけ強く深く愛されても満たされることのない、そういうこの空洞があった、子供が欲しい、子供がいないということはイスラエル、当時のイスラエルにとってはこの、主からの祝福から漏れている、あるいは場合によってはこのペニンナはそんなのは呪われているんだというふうに言ったかもしれません。それぐらいの、辛いことでありました。ハンナの心は傷んでいた、彼女は激しく泣いて主に祈ったとあります。で、ね、これはハンナは極めて個人的な自分のための祈りをしているんです。自分の願い、自分が満たされたいという、そういう願いから祈りを始めているわけです。でもその祈りを注ぎ続けているうちに彼女の心が、変わってくるわけです。その一章の11節ですけれども、万軍の主よ、もしあなたが恥じための苦しみをご覧になり、私を心に留め、この恥じためを忘れず男の子をくださるなら、私はその子を一生の間主にお渡しいたしますと言ったわけですね。捧げたわけですよね。で、彼女の祈り、私には子供が欲しいというふうに、そういう祈りをしているうちに、その生まれる子供を主にお捧げするという、そういう誓願をするところまで高められていくわけです。子供が与えられる前から、生まれる前から捧げるという、そういう決断をするわけです。主の祝福を求める祈りが、その祝福を受ける前にその祝福を主にお返しする、捧げるという、そういうところに達していくわけです。そのいう祈りをすることができたとき、 18節に、それから彼女は帰って食事をした、その顔はもはや以前のようではなかったって、完全に彼女をもう別人のように変えられてしまっているわけです。もう意地悪なペニンナから受けるそのためにの感じている苛立ち、その苛立ちが全部消えてしまう。いや、ペニンナもそれなりに悲しいこと、辛いことがあるんだ、エルカナの愛が私に向かっているがためにペニンナは苛立っている、そのペニンナに対する思いやりも生じたかもしれない。でも少なくともそうしてもう苛立つということはなくなってくる。で、自分が不妊であることへのこの今まで自己憐憫があった、私は本当に悲しい、主に見捨てられたようなんだ、そういう自己憐憫も消えていってしまうというんです。もはや以前ではようではない、祈りの中でそのように自分が変えられていく、主に近づくということ、祈りによって主に近づくということはそういうことです。主に全てを捧げる、自分 その生まれてくる子供さえまだ受け取ってないのに、その生まれてる子供をもう捧げてしまう、それは自分自身をもう主にお捧げしてしまう、その時に彼女はもう以前のようではない。でこれもちろん子供が与えられるという確信に至ったんだろうとは思いますけども、いや、もう子供が生まれなくても与えられなくても、それでも私は主に愛され、主に受け入れられ、そして主に用いられる、役割が果たしていくことができるという、そういうところに達したのではないかと思います。だからハンナはそのもう子供が与えられた、まあ、サムエルが与えられたわけですけども、その子供を与えられると、もう何の、まあ、おそらく何の迷いもなく、城に行ってその主に捧げるということをいたしました。最も大切なその遺言を主に捧げることにもう迷いはない。もう何にも心は惑わされることがなくなっていったということです。主は私たちを苦しみに合わせられること、試練に合わせられることがある、困難を通るようにされることがあります。でもその中で自分にとって大切なもの、自分自身を、あるいは自分の人生を捧げるという誓願をする、そんな祈りをすることができたら、私たち解放されていく。私結構決してかっこいいそんな祈りをしたわけではありません。しかし20年前そうやって何も、まあ、十分蓄えもないところからスタートしていった、その時失敗するかもしれない、無残にもその始めた教会が結局成長しないままついえてしまうことになるかもしれない。しかしそのような恐れから解放されましたね、そして今自分が与えられていることをその淡々としていく。でも一番良かったのは、私たちの教会、御言葉の学びと祈りに専念するという、そこを中心にしていった。ただもうそこから、御言葉の学びにをその通り専念していったということ、それが今日のこの教会につながっている、まあ最初の年からお正月、三が日、那須の、そのクリスチャンのペンションを、三が日借り切って、そして朝から夕方まで、聖書の学びをいたしました。そういうのを何年か続けました。そしてこの教会でのこの学びも、礼拝もまた平日も学ぶということ、御言葉を先進に学ぶということをしてきました。それが今日の私たちの教会であるわけです。その役割を私は曲がりなりにも果たしてきたな、果たすことができたんではないかなというふうに そのように、まあ、自分勝手にそう思っています。まあ、その面でこの教会は、まあ、十分に皆さんで、この教会を立ち上げていく、さらに成長させていくことができる教会になったと、そういうふうに主の恵みと憐みが注がれているということを思います。そのようにその捧げていく、自分から手放していくっていう、その解き放たれた心で祈るということ、その願いということは、主がそうやって成就してくださ、必ずその成就してくださる。私たちのこの思いは自分の成功というところから離れて、神の国が大きく成長していく、その神のご国の計画に心を向けていくということ、これができるということが私たちの教会の強みだと思います。皆さんそれぞれご自分の抱えておられる問題があるし、願いがあるでしょう。その願いをまたその苦しみからその解放されたいという思いを、そのためにお祈りになることはもちろんいいことです。そこから始まっていきます。しかしあまりにも自分自身の中心に心を向けすぎないと、でその祈りをする、注いでいくときにいつも主に心を向けていく、そして私の思いをはるかに超えて主ご自身の御業をこの祈りを通して成してくださるんだという、そういう願いへと引き上げられていってほしいんです。このハンナの祈りは個人的な嘆願の祈りからイスラエル民族の祈りに変わっていきました。そうして彼女のその祈りが知識の混乱に終止符を打って新しい時代を開いていくことになります。この、まあ、その知識の時代、まだその終わりの時代ですけど、知識の時代が終わろうとしているわけですけども、祭司のエリ、そのエリの家族はもう大敗していた。エリのその祭司の、まあ、祭司エリの息子2人とも、堕落している、もう大敗している、そしてこの祭司の家がそういう状況なので、そのイスラエル全体が、沈滞している、そういう時代にあった。でその時代にただ単にハンナはそういう時代にあって、自分は赤ちゃんが欲しいという自分のためだけの祈りをしていたんだけども、ところがハンナはそういう時代にあって、闇の時代といわれるそういう時代にあって、祈りの中でその一人闇の中から抜け出していったんですね。祈りの中でその時代から抜け出していって、そして光の祈りをし始めた。闇の中に光を輝かせって先ほど賛美しました。彼女一心に祈りの中で自分の社会と同調しない、そこから抜け出していって、そしてこの自分の子供を主にお捧げするという、そこに達することができた。私たち自分の祈りから始めてはいいんです。でも自分のためのキリスト、私の願いを叶えてくださるキリスト、そこだけにとどまっているのではなくって、キリストのための私の人生、キリストのための祈り、キリストのための働きというふうに変わっていく、キリスト実現の祈りを目指していく、まあ、先週もそのように語られたわけですけれども、このそういう祈りに変えられていく。一個人として 生きて私は一個人として生きて死んでいくのではありません。一個人として信仰を全うして生きていく、まあ、それもそうなんですが、それ以上に神の国の共同体の一員として祈るんです。このキリストの栄光教会の一員として祈るんです。学ぶんです。賛美するんです。そうやって自分を超えていくんです。そして私たちの教会も自分の教会を超えていくんです。この地域に祝福を広げていくんです。そしてそのただのこの地域の教会という枠組みも超えていくんです。日本のために、日本に神の国を広げるために、またそして世界へと働き人を送るために、やがてそういう思いが与えられていく、そういう祈りへと昇華されていく、そういう祈りをへとこう高められていくことを望む。だからこのハンナがこの2章で祈る、あの祈り、その祈りっていうのはこの、私の心は主を誇り、私の角は主によって高く上がります。私の口は敵に向かって大きく開きます。私はあなたの救いを喜ぶからです。こうやってずっとあの、ハンナの祈りが続くわけですけれども、しかしね、このああ私にこうして神様、この長年欲しかった子供を与えてくださってありがとうございます、私はこれで本当に主に感謝です、そういう祈りをしないんですよね。もうあの、そういう祈りを超えちゃってるんですね。彼女の祈りっていうのは、もう、自分の個人の一個人の祈りから離れて、高められていく。で、6節は、主は殺し、また生かし、黄泉に下し、またあげる、主は貧しくし、また富ませというふうに、この、主がなされる働きをこう語っていくわけです。そして誠に地上の柱は主のもの、その上に主は世界を据えられました。主は生徒たちの足を守られます。悪者どもは闇の中に滅び失せます。非常にこう普遍的な祈りを始めていく。そして10節に来ると、主は歯向かう者を打ち砕き、その者に天から雷鳴を響かせられます。地の果て果てまで裁き、ご自分の王に力を授け、主に油注がれた者の杖を高く上げられますとあります。まだ王はいないんです。王はいないのに、もうこのハンナはサムエルが油注ぐ王のことを歌うんですよ。先取りして歌わさせられてるんです。それほどこの彼女はもう時代を超えて先のことを祈っていくんですよ。油注がれる、ここからサウル王が、そしてダビデが自分の息子によって油注がれることになるわけです。その予言をするような祈りにへと高められていくんですね。ただ一人の名もなかった女性、弱さの中にいた、苦しんでいた、悲しんでいたその女性が、この小さな祈りからこうして大きな大きな祈りへとこう高められていくという、そして自分 の、 その最初子供くださいという個人的な祈りから、こうした神の国を、イスラエル王国を、アブラム契約が成就していくという、そういう大きな祈りへと完結していくんです。賛美へと完結していくんですよ。だから私たちの祈り、小さな祈り、自分のための祈りから始めてもいい。しかし最後はこうやって神の国の祈り、大きな祈り、賛美へと完結していく、そういう祈りをへと変わっていく、それを目指すということです。だから今日3番目にお話したかったことは、そのハンナの祈りはこうして大きな祈り、賛美の祈りへと向かって完結していったということであります。主を喜ぶ、主の偉大さを褒めたたえるっていう、そういう祈りであります。自分の願いだけに 固執しているのではない、自分の世界だけにとどまっているのではない、いつも主の世界に目を向けて人々を祝福していくっていう、その役割を私たちは担っているんだ。私は、キリストに乗っかって進むというそういう人生を歩んできたと思います。本当に主の恵みに乗っかって生きてきたなというふうに思います。例えばその草花がですね、自分のこの栄える場所を栄える場所を広げるためにどうするかというと、自分では動けないので、いくつかの方法があるわけです。一つは風に乗っかるという方法ですよね。いつも風に乗っかってその種は吹き飛ばされていくわけでしょ。今タンポポがちょうどこうね、そういう季節を迎えていますけど、乗っかるんですよ。乗っかって広がっていくっていうこと、恵みに乗っかる、あるいは、鳥に食べてもらうっていうやり方です。鳥に食べてもらって、そして遠いところへ運んでもらう、汚いですけど糞になってですね、そして谷を落としてもらってそこで栄える。でそのように自分では動かない、でも風や鳥に動かしてもらう、乗っかって広がっていくっていう、で恵みってそういうもんですよ。自分で何とかしようという、そういう、もちろん努力もしてきましたけど、でもこの、私自身の人生、もう子どもの頃からイエス様を信じた時から本当にそう思います。風に乗っかって生きてきたようなものだな、運ばれてきた、誰かによって運ばれてきたような、そういう恵みの中で生かされてきた、そのように思います。そして私自身こうしてこれからもう一つその人生のハイライトを体験したいと、そのハイライトも結局私がもうアクセスしてみてもどうにもならない、そういう歩みになるかと思います。まさに人に神様のしてくださる恵みに乗っかって生きるということです。今昨の状況を少しだけちょっとお話しして終わりたいと思いますけれども、佐久の家を買いました。それまでに10年かかりました。いろんなところを通ってあの地を買った。で、今その、ちょうど改修工事をしています。でその改修工事をするときに不動産の人が、出してくださった見積もりというのはちょっとも手に負えるような、ちょっと手に負えない額だったんですね。600万近いリフォーム代を請求された。私400万ぐらいと思ってます。今高騰してるの、資材が高騰してるのでしょうがないとは思ったんですけども、でもやっぱりクリスチャンの世界っていいですね。いろんなところにクリスチャンがいて、そして上田の教会の牧師さん、いつもその知り合いなんですけど、よく知ってる人なんですけど、その人から軽井沢のクリスチャンの工務店を紹介されたんですね。でその人にお願いいたしました。そして、この間、現地に佐久に行ってその方とお会いしたんですね。ご夫婦で来られたんですよ。ご夫婦ともクリスチャンで、上田の教会の信徒でいらっしゃるということでした。そして、その方々とお話をしていくのに、またこうクリスチャンですからいろんなつながりがこう、ね、広がっていくんですよね。その時一緒にいていた人たちとも、ともつながりがこう広がっていく、そういう予感もいたします。本当に、ね、クリスチャンの世界っていうのはいいなというふうに思いますね。そして向こうに行ったら車が必要なんですね。私もしばらく車に乗ってなかったので車を買う、向こうでの車どうしたらいいのかっていうのをちょっといろいろ現地に行ってから買うっていうこともいろいろ考えたんですけど、これも梶山牧師にお願いしました。梶山牧師すぐる君のお父さんですけど車のディーラーをしてて、 そして、彼が、先週その、車を、オークションで、競り落としてくれてそして非常に予算内できちっと収まるいい車をまだ1万数千キロの車ですけど走行距離がそれを買ってくれてそれで、まあ、あと2週間ぐらいしたら届くことになっています。でねこれ全部私も本当にねいろんなことを考えると頭がもうもうめんどくそういうのめんどくさくなってしまうんですよ。しかしそうやってまあ、祈りの中で主がそういう出会いを与えてくださいましてねそうやって今回もやっぱり風に乗っかっていくんだな、誰かが運んでくれるんだ、まあ、本当に人を任せるようなちょっと要領のいいようないや私もそうやって人に使えなきゃいけないと思ってますけど主がそのようにしてくださるこれからもそういうふうになるんだろうなというふうにそういう、時です。でも今回もそのハイライトこの決断をするという時には本当に信仰がいります。祈りがいります。でもその後主がそのように恵みによって運んでくださるというその確信に生きていきます。まあ、これからサムエル記ずっと読んでいきますけどまさにその主がどのようにその働いていかれるのかその流れの中に乗っかるということがどれほど重要なことかということを学んでいきたいと願います。天の父なる神様、主は取るに足らないもの無に等しいもの弱いものを探してそして苦しみの中でも悲しみの中でもその人たちの祈りを引き出し願いを引き出しそしてその祈りを引き上げてそして大いなることを主が成してくださるということ主どうぞその信仰を与えてくださいますように人生ここぞというそういう時にこそ僕との信仰を働かせていくそしてと恵みの中で生きていくということをどうぞそういう人生を用意してきてくださいますように私たちのこの教会これからも主の御手によって羽ばたいていきます。どうぞ個人個人のこの祈りが神の国へと高められていきますようにこの教会の祈りがその地域を越えそしてこの国へと日本の国へと広がっていくそういう祈りとなっていきますようにそしてその通り先取りして捧げていくその先取りして捧げていくっていうその信仰もお与えくださいますようにそして私たちが自分では思っていないようなその大いなる神様の祝福をいただいて驚くようなことが起こりますようにどうぞ一人一人のその人生を祝福しまたこの教会を私たちのこの教会を祝福し続けてくださいますようにそのような証が次々と起こってきますようにあなたに期待いたします。イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ご起立ください。シェマイスラエルを歌いましょう。いいですか。